11泉佐野昔と今第287回泉佐野の画家向井久馬と創造美術。前回に引き続き現在開催中の秋季特別展向井久馬仏画展に関連して泉佐野出身の画家向井久馬と昇降者、さらには創造美術について紹介します。昭和1934年、久馬は京都の丸紅を退職した後、昭和1939年に小川水村の紹介で画塾昇降者に入塾します。この昇降者の入塾が久馬にとっての大きな転機であると言っても過言ではありませんでした。当時久馬は京都の画壇の様子を、画塾は官展、政府主催の美術展覧会のことに出品者を供出するための下請け機関のようなものであり、官展と塾士塾生は深い因縁でしっかりと結びついていたと評しています。さらに他の雑誌では、塾に入るとすぐ文展に入選するようになった、中略そういう状態は確かに嬉しいことではあったが、なんとなく自分自身にこだわるものがあり、後ろめたさを感じることでもあったと話していました。泉佐野の志士研究第9号。このことから画塾への入塾は必ずしも熊自身が強く望んでのことではなかったのかもしれません。昭和1945年、第二次世界大戦の敗北後、西洋文化の優位性から日本画の存在意義が問われる状況となっていきました。新聞展は戦後に日展、日本美術展覧会と改称するなど、日本の美術界で大きな改革が行われます。久馬は昭和1947年、朝日新聞社主催現代美術展に裸婦を出品するなど、精力的に活動を続けました。絵を描き続けながら彼は新たな活動を始めます。熊は今までの塾制度に反発を感じる者たちと京都で定期的な会合を持ち、これからの日本画壇の動向や絵を描くということについて語り合うとともに、東京側の画家と合流するようになりました。昭和1948年、熊は上村昇降や秋野賢治ら数人の画家とともに創造美術、後の創画会を結成し、東京では1月26日、京都では同月28日と、それぞれで八会式を行いました。創造美術結成以後、熊は裸婦や仏画など、さまざまなものをモチーフに描き続けます。そして昭和1951年、創造美術は洋画団体、新鮮作派協会と合同となり、新制作協会日本画部となりました。熊にとって他の画家と交流をすることは、自身の作風に変化を与える良い機会であったのでしょう。これ以後、浮遊や小観音、半歌など没する直前まで筆を休ませることはありませんでした。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野の電話 469-7140、 休館日月曜、祝日、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館、開館時間9時から午後5時、無料。日本遺産中世ひねの庄をめぐる丸4、絵図編3、仁宇神社野々宮跡。日本遺産に認定された旅しけと2枚の絵図が伝える町中世ひねの庄の風景のストーリーを構成する泉佐野市の文化財などを紹介します。問い合わせ文化財保護課。仁宇神社は約800年前に描かれた日根の村絵図に仁宇大明神として描かれ、九条政元の旅引付にも日根の宮の祭礼についての記述が見られます。奈良時代に和歌山県かすらぎ郡天野仁宇姫神社から誕生したと伝えられています。絵図には森に囲まれた大きな神社として描かれており、ひねのを開発した人々の神社であったことがわかります。境内地は井川水路のそばまで広がり、ひね神社や姫神社と同じく この地域の水利や開発と関係の深い神社であったと考えられます。現在は姫神社と同様に明治時代の神社合祀により社殿などが姫神社境内へと移転しましたが、現在も独立した神社であり、さまざまな行事が受け継がれています。本殿は一軒社数が造り、建立年代は江戸時代中期初め頃かと見られ、この時期の代表的建造物といえます。